終戦引き上げて帰ってたんですね、はい、で瀬戸内海の島なんです。大三島のご存知ですかね。戦国時代にその村上海賊とか後が水軍ですよね、その転居地だったんです。私はそのまた島からさらに西に3つ離れた島ですけど、島全体が石灰岩。
石灰岩ってやっぱり白い、ね、
はい、白いです。ですからこう、いやいや、山の形があるんですけど、もう毎日変わっていくんですよね、その山の形が。周辺はですね、土が赤茶けた色、まあ、あと雑草緑とか、ちょっと枯れたら黄色とかですね、空はもう本当に青かったですね。でそれが夕日に当てると、もう錦の帯ですよね、
うん、原風景ってい うの
は、はい、
それが原風景、
はい、はいはいはい、まあ、あの小さい時にちょっと中耳炎、あのハシカとチフテリアかなんかかなんか伝染病かなんかになってですね、栄養失調、はい、まあ、言葉も薄かったそうです。私はもう今みたいに喋れるようになったのは大体小学校5年生ぐらいです、はい、もう こいつはあのなんか舌を噛みながらですね、あの色を塗っていたと、うん、これしかないと、うん、いうのでもうその水彩絵の具なんか買ってくれてですね、で、まあ、それに夢中になっていたんですね。黒板があの、ま、前にその小さなラジオがあってですね、あれがさっぱり聞こえないです。高校の時に、まあ、たまたま芸大出られた先生が2年生の時に、これは2年、はい、まあラッキーだったですね。当時その友人でその、一つ上の人がいたんですけども、ちょっとあの足を割ってして、彼がまあ唯一の友達としてその絵をまあ続けてですね、その友人がですね、まあ、例えば朝美術室に行きますと、もうデッサンやってるんです、これ負けたと思ってですね、朝ごはんも抜いてですね、よし、じゃあ7時まで行ってやろうと、普段もう7時に書いてるんです。じゃあ6時半、で6時半だったら私の早かったです。私はまあスポーツも、まあ、何やったって大体ビリですね。高校の時 あの成績もですね、350人ぐらいいたんですけど、20番前後をこう調べたら だいたいこう終わりの方が早かったんですよ。彼は現役で、油絵科に入って、うん、私はあの一浪して、はいはい、もう油絵の人たちはですね、もう自分も好きなカットの絵描いてるんですよ、みんな、うん、で、まあ、現代美術に行く人はみんな現代美術に行くしですね、うん、絵を描かない連中は絵を描かない、まあ、はっきりしてましたよね。で私はそういう中でこう漆の先生に捕まってですね、明治時代にタイムスリップですよ、こっちはですね、創作しなきゃいけないんですよ。一方は野見山先生みたいな、ね、こう非常に哲学的な絵画思考をされる先生があって、もう一方はそういう、でもね、両方魅力ですよ。大学出てもですね、就職ができなくて、まあ、時間講師になりたいなと思って、都立神代寺高校だったんですかね、面接受けに行ったんですけども、校長先生のもう帰り切ったような声なんです。おしょおしょ、すいませんけど先生、あのソファまでいいですか、近寄るなような感じですよ。いや、あの聞こえたら あれ返事します、はい、で先輩が慌てて、はい、いかお前大変なことになったなって、適当に答えておけばよかったのにって言うんですね。それで採用されなかった。
ああ、そうなんですか。
まあでも一つはですね、予備校の講師にはなれたんです。20代の終わりぐらいにたまたまその先輩が留年して帰ってきて、たまたま新宿で会ってですね、フランス留学するんだって彼は。で、神父さんのところで、語学を教えてもらうから、一緒に行かないか。
ほうほう。そしたら、フランスに旅立たれる前に、フランス語はマスターは、
いや、ほとんどしてないんですが、まあ、面接の時もですね、この神父さんに、 その山を駆けるのをね、教えてもらって、まあ、なぜ南仏で、まあ、南仏を希望したんですか。セザンヌが生まれたところなんです。
なるほど。
セザンヌが好きだというのをフランス語でちょっと教えてもらってですね、うん、で、まあ、とにかくも、とにかくもというフランス語と、セザンヌが好きです。もう何言われてもですね、あの神代寺高校で失敗しましたから、
はいはい、
もうウィって言って、はいはい、ジェームズ・フォー・セザンって言ってね、もうそれ繰り返すです。
なるほど。
とにかくとか言ってですね、でまあ向こうもニコニコニコって、まあ別の子を言ってるんですけどとにかくセザンヌが好きだって、そうしてるうちにあの電話外からかかってですね、時計見たらもう20分ぐらいかかってですね、また終わってなんかあのニコニコするからですね、セザンヌが好きですか、もういいそれで行きなさいとマッセージまで行ってですね、そして学生寮に入ったんです、うん、そこからまあ美術学校、またあのその美術学校というのがですね、小屋の中なんですね。でまあ徐々に徐々に、打ち解けていったんですね。まあ日本で描いていたその作品というのは非常にこうまあ密度のある作品を作る完成度があって、誰が見て もう優れてる、安心感ができる。ところが私がフランス行く前からですね、そういうものからこう逃れたいと、まあ、あのキャンバスでこうイーデルでこう描いていたんですけど、うん、それを床に下ろしてですね、うん、周辺からこう色をつけるというふうなやり方をちょっとやってたんですね、うん。そしてそれを今度マルセイ美術学校で、まあ、実際やっていたらですね、目の青い先生が、まあ、英語でもうなんかベリーグッドみたいな感じで言うわけですね。で、なるほど、じゃあもう自分のこうやりたい方法をどんどんやっていってですね、で背の高い先生は、絵が小さいと、ちょっと大きいので、うん、3年目になった時にですね、大体あのディプロム試験を受けていいという試験の日が、でそれにもとにかく出なさいって勧められてですね、いや私はもうフランス語がもう本当にできないんですよって言ったら、いやそれぐらい喋れば最終的な絵ですか、絵が良ければいいんですか、はいはい、その通りそんな感じで励まされてですね、
その試験というのは、
その、まあ、あの向こうでの、まあ、教授資格ですよね、卒業資格と教授資格両方兼ねた。
なるほど。
でまたあのちょっと山をかけてね、あのセザンヌ方式でやるのがフランスに一番通じるとにかく私の考えているその絵画論、うん、それをまとめて、まあ、何聞かれてもとにかくそれを最初に言って、であと質問に答えると、7名の審査員、うん、審査委員長が、合格とあなたに差し上げます、握手、
ほうほう、
でみんなの先生がおめでとう、
ほうほう、
でまた一人ずつ批評をするんですね、うん、まあ、来年いたら完璧なのに1年残れって残らないから、いやもう帰ります。
フランスはあのこう自分の絵についての説明することがとても大事なんですよね。説明する方法とかフランスの先生方から学んだんですか。
そうですね、東京芸大の場合はですね、お前の説明聞いてて幻滅したってよく言われますね、うん、説明しない方が、まあ、見てる人はこうイメージをかけ立っていますから、こう何かその種明かししてしまうと絵がつまらない、
うん、
よく聞きましたよね、うん、ところがそのフランスの場合は未完成でも、うん、その人もその、論理性というんですかね、うん、まあ、例えば、まあ、今描いてる絵と前の絵と そのどういう関連性があって、うん、将来どういうものが描くであろうという予測ができれば、うん、まあ、絵は一見脱税むちゃくちゃでもいいわけです、うん、 完成度がある。その日本人というのはそういうのいつも求めたがりますね。
南仏のですよ、そのことちょっとこの光、
はい、もうですね、もうあれですよ、フランスに渡った時にですね、やっぱり地中海という憧れがありましたよね、はいはい、私が見たその瀬戸内海の光なり海なり、それと、まあ、マルセイユで見たその光海というのはやっぱり違ってましたよね。
違います
か、はい、フランスがいいんだという一つのこう洗脳されたのが一つありますよね。感動している自分というのが確かにあるんです。色の幅がすごいあるという感じですね。むしろ日本の方がもっと単純明快で、織りなす錦の色っていうのが明快な、しかもなんか薄っぺらいというか、こちらはこう皮膚のところにこの気がないのが日本人ですね。
なるほど。
あ、日本の海です。なんかこう微妙にこう毛が金髪の色があってですね、だからあの金髪というのがですね、ブロンズというのが、あのこれフランスに聞いたんですけど、麦の色から来てるんですね。
なるほど。
はい、しかし私は絵画制作の中でそれとや、あの太刀打ちしてたら負けるからですね、もっと単純な色でアピールしかなかったですね。ですからその原色をもっと打ち出してですね、きっと多分彼らはこういう目から、うん、その我々の日本人の絵を見たときに、まあ侍がパッと刀を抜いたようなものを感じたのかもしれませんね。その、旬のもの、はい、旬のもの。私の恩師のそのクロード・ビエラー先生と、あのアトリエは何度か訪ねましたけど、大抵はまあ写真撮れてねサービスしてくれるんですけど。絵をもういっぱい出してですね、もう本当見たくないぐらいいっぱい出すんですよ。もうついつい写真撮ってですね、制作力がすごいですね。あとはまあ奥さんの手料理をごちそうになったり泊めてもらったりで、アトリエは日本に帰るから先生見せてくださいって。ここはですね非常にこう細長いアトリエ、2部屋ですね。虫が好きだそうです。
あ、 そうなんですか。
はい、まあ、あれあの先生のあの携帯は牛ですよね。
ああ、
牛が動いてるんじゃないかなと思います。よく言われるのは、まあ、スポンジをこう手で取った時のそういう形、まあ、ちょっとニュートラルな形、うん、ああいうこう均質化した絵画というのはこう単純ですけどもやっぱり飽きないですよね。あの飽きないところにその角張ったところにちょっと曲線を入れることによって、
なるほど、
まあ、非常にこう絵が動いているという感じですよね。紙箱なんかに、
はい、
まあ、まあ以前からもうそういう廃材を使うんですけども、その、まあ、家内からはですね、やっぱりこういい材質を使えと、まあ、韓国の先生からも言われるんですよ。その
紙箱でもいい材質を使える、
高級なものを使った方がいいと、はい、長持ちするしですね、はい、まあその絵画性を考えてた時にですね、紙箱の方がよりそのあそこにこう固形があるからですね、いろいろ固形、仕切られた、はいはい、あれがですね、なんかこう絵画の原点に戻させられるんですね、うん、こういう綺麗な紙の四角いものというのは、うん、もう無限の感じがこうあるんですけど、うん、紙箱の場合はもう、 こう底があったり蓋があったり側面がありますよね、うん、いわゆるこう幾何形態の一応こう基本的な、まあ、建築の構造の基本的なこうものがありますよね。それがなんか私にとってのその絵画するとか測量するとかですね、うん、そういうものをちょっとこう想起させられたんですね、うん、絵というものを、 まあ、考えるそのものを、まあ、促される
んですね。
だからクロード・ウィアラー先生のあのシステマティックはあれひょっとしたら紙箱じゃないかなと思ったりすることもあるんです。あの野宮山先生からですね、ウィアラー帳を卒業しなさいって、あのもうそっくりだって言うんですよ、もうそのままだっていう感じですよ。まあ、私はまあ返す言葉としてはもう逃れられませんと先生、ウィアラー先生それはもう そのアカデミックというのはまあ多分そのクロード・ウィアラーというのはそのマチスを築いて、はい、まあ私はマチスよりもピカソではないかな、うん、それよりももうちょっとこう前のゴッホが持ってる世界をなんか繰り返しされてるような、うん、そういう感じがするんですよね。そっくりになってもいいと思うんですよ。もうその上に立って、まあ、あの引用文献ですよね。ピカソなんかもうブラックなんか消してしまいましたよね、
はい、
まあ、その人がその絵画の展開の中にそれを必要と思えばそれの上に立って新たな知恵を切り開いていけばですね。ですから私はまあそういう紙箱によってその恩師の絵がよりこう見えてきたというあのちょっと謎がですね、繰り返すというのがまあ田植えのあぜ道がこうあったり、はい、まあ、私はちょうどそのあぜ道を今回かあれに見つけた感じですね。空僕の、
はいはい、
それをその白い紙に鉛筆でこう書けばいいんですよ。それはダメなんですね。それはあの私は今ダメなんです。私自身が感覚の上でやっぱり折り目がついてる方が考えられるんです、